さて、ありがたいことにね、とあるハッシュタグが流行ってますね。テレビゲームの中ベーションのハッシュタグ、しばづけさん、
はい、
なぜだかわからないけど、
うん、
いつの間にか、うん、次に中林が買うハートはこれだ選手権が開催されている。まずね、皆さん、ここ、
ね、
はい、多くを語りません。うん、テレビゲームの中林っていうハッシュタグがありますので、うん、そちらを、ご確認いただければと思うんですけれども。
そうですね。
前回ね、うん、64を我々持ってないんで、
ね、
採用されたら本体買いますって。
本体買います。はい、
っていうことを言った瞬間に、
うん、
そこだけを切り取られてですね、よくある。
そうね。
採用されたらハード買うの、うん、っていうところで、スイッチとか、ワンダースワンとか、
うん、まだわかる。
64、うん、テッキー、うん、3D をリアル。
もうそっからわからんかってくるよ、どんどん。
ですね、まあ、このタグの、はい、俗に言う、悪ノリというやつですね。うんというところが開示されておりまして、そのところから、話題が始まった、お初さんの方からね、
はい、
レスポンスいただいておりますので、そちら紹介したいと思います。
はい、紹介いたします。こちらお名前、康平さんです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
カジーさん、タスさん、お疲れ様です。なんかお二人が持ってないハードのリクエストが増えているようで大変申し訳ないです。星のカービィ64がここまでの紐となるとは。今回は質問とリクエストです。質問。今年7月初めに PS3、PSP、PS ビータの各デジタルコンテンツが終了するという発表がありましたね。ゲームアーカイブスも含まれるので、今何を買うか真剣に悩んでいる真っ最中です。お二人のゲームアーカイブス配信タイトルで、あまりメジャーじゃないけれど、良作だなと思えるものがあれば聞いてみたいです。リクエスト。ヨッシーアイランドをお願いします。全ステージ100点満点を目指して進むもよし、とにかく前にどんどん進むもよしで、プレイヤーに楽しみ方を委ねているところに強く惹かれています。それではよろしくお願いします。
はい、ということで、はい、康平さん、うん、ありがとうございます、
ね、ありがとうございます。
そして、重ねて申し上げます、うん、謝らないで大丈夫です。
大丈夫です、
はい、やべえやつらばっかりなんでこの番組、
うん、全然気にしてないです。
はい、ということで、
こちらはそれはそれで楽しんでます、は
い、ということでね、はい、我々もね、ゲーム機自体を買うこと自体は別に拒否しませんので、
はい、ただそれはそれでいいと思ってます。
そのただこの回のためだけに本体買いなさいよって言われても、うん、ちょっと考えるよってだけの話だって。
後々もちゃんと使えるやつでお願いします。
はい、ということでね、はい、来ておりますけれども、うん、康平さんのリクエストとともに、あれですね、最近話題になりました、うん、PS3 ビータ PSP の、ね、PS ストアが、
ね、
はい、うん、閉じるって言われていた報道から、収録している4月の20日の時点で、
はい、
一応継続するという旨の ね、発表もございましたので、
PS3 と PS ビータのみになりますけど、
はい、
はい、やめるのをやめると、
はい、ということがありましたけれども、はい、まあということでね、安心してまだ今後もゲームアーカイブス楽しめるということでございますので、
そうですね、
我々のおすすめを、ご紹介できればなと思うんですけども、
そうですね。
たっさんの中で今のところじゃその PS3 とビータでできる、
うん、
ダウンロードソフトで言っておすすめ何かあれば教えていただきたいんですけども、
そうですね、このメールを見てすぐに思い浮かんだのは俺の屍を越えてゆけ。
ああ、もう大好きですよ。
ですね。面白いですね。
うん。後にね PSP でね、
はい、
移植もされましたしね。
そうですね。う
ん、やっぱ本当に好きな人は大好きなゲームだと思います。けれども、
はい、
はい、ということで、うん、私の場合はね、まあ俺個人的にはあまりその俺の趣味的には合わないんですけど、せっかくやるならね、やっぱその、うん、シリーズのさ初段とかも結構出てたりするじゃないですか。だからバイオハザードとかもあるでしょ。
うんうん、あるある。
とかね、まあもちろんリマスタリングされてるものもあるからそっちの方がいいよっていう人もいるかもしれないけれども、
うん、
まあその中で私がおすすめなのはダンジョン商店街っていうロープレがあるんですけれども、あれですね、主人公がお店を経営していて、で、うん、その中のお店で売る品物を実際に自分もダンジョンに行って冒険しながら集めていくっていう。
ああ、なるほどね。売り物を探しに行きましょうって感じ。
そう。で、パーティーとかもね、そこのお店に来る人たちとかとパーティーを組んでダンジョンに行くみたいな感じで結構ね、なんか画期的なんだよね。ただちょっとごめんなさい。昔あったのは確認したんだけど、うん、今ちょっとあるかどうかの補償はちょっとできません。はいはい、なんですけど、もしあれば、うん、ちょっとチェックしてみていただきたいと思います。
なるほど、ダンジョン商店街。
そう。うん、ひらがなでダンジョンで商店街は。普通によくある商店街で検索すれば出てくるはずですから、
はいはい、
うん、
なるほど、
はい、ということでちょっと皆さんね多分ご存知ないと思いますのでちょっとここでご紹介させていただきました。詳細しね我々の方でも紹介できたらいいなとも思っておりますけれども、うん、はい、ということで以上、こちら、ご参考いただければと思います。
思います。
では始めていきましょう。せーの、テレビゲームの中林。改めまして中島貴文です。
小林達也です。さてこの番組は中島と小林の二人が古今東西新旧問わず今までに発売されたテレビゲームのおすすめ情報や今やセニープレイシーの感想などを話していこうという番組でございます。
149号店はこちらのソフトをご紹介します。
モンスターハンターワールド。
お待たせしました。いえ、お待たせしすぎたのかもしれません。どうぞよろしく。
導きの青い星が輝かんこと。
この番組は株式会社アルファの制作でお送りします。
今やセルフプロデュースの時代、自分をアピールしたい、メディアの出演履歴を作りたい、トークスキルを身につけたい、そんなあなたにウェブラジオがおすすめです。企画、制作、配信すべてセットで月々6000円で始められるラジオサービスはアルファだけ。お問い合わせは048-437-4133、または検索サイトで ALFA と検索してね。株式会社アルファはあなたのセルフプロデュースを応援します。
Try to the next stage アルファ。
さあ、というわけでございまして、はい、モンスターハンターワールドを今回取り上げますけれども、うん、まあ言わずと知れたタイトルでございますけれども、
ですね、
テレビゲームの中林って、うん、そのモンハン自体を取り上げてる回自体はもちろん初めてですけれども、
うん、
モンハン自体をやる的なね、多分流れも今までなかったはずなんですよ。
そうね、一切触れてなかったね。
はい、なぜ今回やるきっかけになったのか、うん、こちらのお便りをご紹介したいと思います。
はい、こちらお名前やべえやつ3号さんです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
新年とっくに明けました。おめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。思い返せば初投稿のセレステでお二人を喜びで触れ上がらせ、昨年はファイブナイトアットフレディーズでお二人の心をある意味掴み、ゼロのリクエストでプレイ拒否されるという一年でございました。今年はデキンを目指して頑張ろうと思います。さて、時節を鑑みてお聞きしたい質問を一つ。最近のモンハンどうでしょう。追伸、お体に気をつけて配信頑張ってください。いつでも次のピザ屋のバイトリクエストできますので。おー、というわけでね、リクエストピザ屋ですけど、
はい、デキン目指してるんだ。やっていいのかい。
やっていいのかいじゃないよ、なんでしようとしてる。
いや、もうピザ屋はいいって、う
ん、ピザ屋、
いやもういいって。おー、あの、俺ゲームやってて初めて身体的な異常をきたしたんだから、俺あのゲームで。本当に。
いやー、ある意味強敵でしたな。
いや、強敵どころの話じゃないぞ、うん、あのゲーム、本当に、ね。ということでね、最近のモンハンどうでしょう、う
ん、最近のモンハンどうでしょう
ということで、まあ、実際ね、やべえやつ3号さんからの、はい、モンハンどうでしょうっていう意見に対して、うん、本来だったら多分タイミング的にはライズでしょ、ここはっていう多分。
まあ、ライズなんでしょうね、きっとね。
ってお話だったと思うんですけれども、その、まあ、前回のスイッチを買いなさいよっていう裏の思惑があるんだと俺は勝手に思ったわけですよ。
はいはいはい。
なんだけど、やっぱどうしてもね、まだその新品でスイッチ買おうにもすぐ買えない、その今できるモンハンだったらいいんじゃねっていうことで今回ワールドさせていただいてるっていうのもあるんですけども。まぁ、あ、ちょっと ね、実際ちょっとモンハンの話はちょっと一回だけ置いていって。
はいはい。
まぁ、あ、ちょっとこの感覚で、皆さんからね、前回のゲーム決まったら本体買うんでしょ的な流れから来た中からもう一個リクエストあるんで。
はいはい。
ご紹介します。
はい。
D さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ハード購入宣言でやべえリクエストが多数出ている中、普通のリクエストを。
あ、はい。
ブラスターマスターゼロ、メタファイトのリブート作品ですが、PC 含め多数のハードで遊べ、価格も安く、難易度も程よいおすすめの一本。今年はシリーズの続編である3が出るので非常に楽しみです。ということで、どうもありがとうございます。
ありがとうございます。
そう、
うん。
俺でもこの最初の D さんのコメント見た時に、俺ちょっと情報不足でね、俺これスイッチでしか出てないと勘違いしてたんだよね。
あなたもハードを買えということですか。
で、一瞬プッて思ったんだけど、うん、おお、ちょっと待てよ、調べずにそう思うのはなしやということで、うん、調べてみたら本当に確かにね、
ね、
PS4 でも、Steam でもありましたので。
出てましたね。
はい。これはぜひやってみたいなということでご紹介させていただきました。う
ん、なるほど。
はい、ということで、皆様からね、はい、多数のコメント本当にありがとうございます。
ありがとうございます。
ごめんなさい、ちょっとみんな、なんか勘違いされるかもしれない。先に言っとく。うん、怒ってないからね。マジで。
そうだよ。うん、全くもって怒ってないから。
そう、ただ、うん、買うか買わないかは、
そう。
こっちで決めるよっていうだけの話だって。
まあ本体あるないに関わらずリクエストは全然ね。
そう、いつでも。全
然構いませんから、
はい。もうそういうふうにお伝えしてますしね、皆さんにはね、うん。はい、ということでどうもありがとうございます。
ありがとうございます。
まあということで、まずちょっとね、時間短いですけれども、モンハンワールドのご紹介の前に、モンハンって、で、一つの情報から言うと、今回やった我々のワールドって、
はい。
何本売れたか多算してます?
そうね、うん、なんか途方もねえ数だった気がするんだ。
ちなみに言うと、
世界でですか?
世界で。
8桁超えてますよね。
超えてます。
1500前後。
そう。ね、うん、確か 俺が調べた限りだと1600万本。
おー。
はい、ということで、はい、でも PSP のモンハンって確か400万本とかじゃなかったっけ？
あ、そんなもんかね。
なんだけど、うん、これってあくまで日本の統計の可能性もあるわけよ。
そう、ね、そうそうそう。
なんだけど、その数字をどんどんどんどんいった時期に、バラだけドカンと売れてんだよね。
そうだね。
まあこれはもちろん世界、全世界での話ですからってのもあるんだけど、うん、その、うん、モンハンならではの要素ってやっぱいっぱいあったと思うんだよ。なんだけど、モンハンワールドになった時に、今までのその、モンハンはこうだよねっていうところが結構多数改善されたじゃない。
あー、なんかいろいろと本当変わってたね。
そう。っていうところも含めて、まあ一番変わったとこって多数の中で何だった、
はい、フィールド上でアイテム拾うのに時間がかかんなくなったっていうのと、
うん、
あと、キャンプでいろいろ準備ができるようになったところかな。
ああ、
うん。
まあ、そういうね、そう、今まではそれもできなかったってのももちろんあるんですけど。そう、
アイテム持ち込むものは前もって決めておかなきゃいけないね。
うん。
忘れ物あっても取りに戻れるようになったっていう。
そうそうそう。
うん、
まあっていうのもそうなんだけど、やっぱ俺の中でのモンハンって、やっぱ俺の経験上で言うともう携帯機の時代しか知らないのよ。なので、もう家でみんなと遊んでるっていうこと自体がもう俺の中でもすっげえ新しいのね。
あ、なるほど。
モンハンワールドで言うとね。
ああ、そうかそうか。
そう。もうプラス、実際にモンスター狩りに行った時に、
うん、
相手へ与えるダメージとかが数値化されてるところね。
ああ、そうな。
これ多分みんなが多分注目するとこだと思うんだけど、モンハンってここは崩さないってずっと思ってたんだよ、
うん、
なんだけどもそれを数値化してきたときに今実際自分たちの動いてる動きとか、
うん、
モーションとか、まあ、攻撃与えてるのが数値化されたことによってすごいその最適解が求められるようになったっていうところがすごいでかくて、
ね、自分の一撃が非常に有効なダメージを与えられてるのかどうかっていうのがね、
そうとかね、うん、まあそういうところとかもあるんですけれども、
うん、
何よりもやっぱそのみんなでね、まあこれみんな真似しちゃダメよとか、まあ多分もう真似しないと思うけど、夜通しカラオケに入ってさ、そう、カラオケで、その歌うわけでもなくさ、
そうね。
ひたすらあれですよ、みんなでモンハンやってる時間があったりとか。
普通にこもって全員ね。
そう、
とか、ね。黙々と。うん。
もう、ちょっと最たる例で言っちゃうと、ちょっとオシャンティーなところのね、カフェとかに入ってカフェでモンハンとかさ、うん、皆さん経験あると思うんですけど、そう、ね、そういうところで店員さんに怒られて、ここ別に休憩所じゃねえんでって言われて追い出されたこと、私はあります。
私もあります。はい。
まあ、こういうところで、モンハンをきっかけになんか新しい出会いを得た人たちってすげえいっぱいいると思うんですよ。
そうね。
そう。今回に関してのワールドは、そのゲームとして新しくなったっていうのも。で、過去やった人たち、そして実は今回から、実は初めてやるんですって人たちもいっぱいいると思いますので、
うんうんうん、
そう、どのような思い出とかをね、話していければなってこの後思っておりますので、よかったらそちらの方、お聞きください。
テレビゲームの中林。
彼。この生ける大地と共に。キャッチコピーに多くの思いを込めた作品、モンスターハンターワールドは、2018年1月26日に、プレイステーション4でリリースされており、後に2019年9月6日、大型アップデートを施したアイスボーンをリリースし、友達と一緒に遊んだゲームといえば、このシリーズを選ぶ方も多いのではないでしょうか。プレイステーション2で第一作が発売され、後に、プレイステーションポータブルで、モンスターハンターポータブルをリリースされたとともに、本体を持ち寄ってオフ会が開かれたり、モンハンからゲームを始めた方も増え、大ヒットした作品です。数あるナンバリングのうち、据え置き機専用で開発された作品は、Wii で発売されたモンスターハンタートライ以来、約9年ぶりの今作、ワールドですが、舞台を新世界へと移し、過去作品から大幅な変更点を増やし、かつ初めてモンスターハンターをプレイする人がすぐに楽しめるように全世界から意見を集めながら多くの見直しをした要素がありますので一部をご紹介いたします。まずは狩り場となるフィールドは各エリアで別々になっていたものをシームレス化したことでプレイ中のロード時間をなくした点、エリアごとに区切られていたことで過去はピンチになった場合エリアを移動することで回避するプレイングをしていたところ、フィールドが全て一つなぎになったことで戦闘が始まった際は退治したモンスターの目の届かないところに移動しない限り戦闘が続きます。逆に有利に進めていた時も各生物の習性を利用して先回りして別エリアに移動していたところ、後ろから追跡もできる緊張感あふれる時間が続いていきます。その他毎作品新アクションが実装されていく作品の中、今作からはスリンガーと呼ばれるアイテムを手投げしていたところから スインガーに装着して打ち出すように変更され、放物線から直線に変更することで当てやすくなり、その他スリンガーならではのアクションが追加されております。その他にも過去作品でストレスを感じてしまった部分の抜本的な見直しが図られ、初心者にもまずは簡単に攻略できるような要素を多く用意されており、まずはモンスターハンターの面白さを楽しんでもらえるような調整が盛り込まれ、多くのプレイヤーが新世界に入ってきました。発売から2年以上経過している現在でもプレイヤーが絶えずおり、全世界では約1600万本売り上げております。現在 Steam でも配信されており、30万人以上のアクティブユーザーがいる今作ワールドは、数々の変更点も多く新しい魅力が味わえますので、初めてのユーザーにも過去作をプレイした方にもおすすめの作品となっております。
テレビゲームの中林。
こんにちは、のらりくらり妬みそねみの松田と
竹澤です。
各週月曜日配信中です。
妬みそねみひがみ怒りに満ち溢れた二人が、見返したい思い一心でぐちぐちトークします。皆さんの妬みそねみも募集します。
よろしく
お願いします。
Try to the next stage. Alpha.
小林さんのモンスターハンターの得意武器は、敵によって変わる。名言ですね、これ。
名言というか、得意とは言いませんけども、敵に合わせて武器種がコロコロ変わるっていう戦い方ではありましたね。
それ、モンハン、本当に隅々まで楽しめてる人よね、でもね。
ある程度の武器でやってますからね。
俺、だって、作品ごとで、モンハンって武器ほとんど変えなかったもん。
ハンターのあるべき姿なんじゃないですか。
いや、タスさんはだから、モンハンの世界で言う、達人なんだよね、多分ね。ライバーライブで言う、モリベのじいさんみたいな感じよ。あなた。
ナイスの浴びせ蹴りと通座だけで、すべての敵を片付けますみたいな。
いや、だって最終的に、こいつを倒すのに武器はいらねとか言ってくれそうじゃん、なんかもう。イアンクックなぞは手でいけるみたいなさ。いや、今回イアンクックいないけど。
いねえけどな、今回な。
みたいな感じで。なんかさ、今回のおすすめ、つうか、なんか自分の中で推しは何だったの？は
い、自分の中での推しっていうか、今回ね、期間決まってるから、武器一種絞ったのよ、一本に。
はいはいはいはい、はい。
今回ランスだったんだけど。
それって何？過去もランス、まあまあでも、全部の武器を使ってたもんな。
ね、逆にね、一番でもないけど、自分の中でさほど使ってない種類の武器がランス。
はいはいはいはい。
もしくはハンマーだったんだけど、じゃあランスで行きましょうっていうことで、ランスにしたのよ。いや、だいぶ使いやすくなってるよ、ランスも。
使いやすくなってるっていうのは、じゃあ過去作で言うと、タッサンのプレイスタイル的にランスは合わなかったんだ。
そうだね。やっぱね、前に向かって突撃できないのよ。ガードしながらとか、昔はね。はいはいはい、
うん。
今回は敵の攻撃受けながら前進可能だったから、
はいはいはい、はい。
距離詰めれるのよ。だから機動性も結構あって、
うん。
うん。割と戦いやすくなってたね、ランスは。
はいはいはいはい、はい。でも俺もね、どっちかというとランスみたいな、その、ガードを固めながら詰めていくっていう武器好きなのよ。
うんうん。
でも俺最終的に今回は、まあ、その、プレイ時間的に2週間で終わらせるためには、どっちかというよりも自分の肌に合って、かつ、サクサク進めるであろう装備にした方がいいだろうということで、まあ俺結構いろんな武器種試して、
は
い、で、最終的に一番しっくりきたのが最後、ベビーボーガンだったんだろうね。
意外な着地点。
そう。
お
いやね、気持ちいいのよ。
ああ。
ヘビーボーガン。
まあそうな。見てて、すごい気持ちよさそうな戦い方してたわね。
そう。だから、貫通弾、その射程距離のほんと先までひたすらその弾の弾道がダメージになり続ける武器だったから、一発のダメージの数値も出た上で何発も何発も当たっていくわけ。
まあね、ダメージ数値で見ると爽快感違うね。
そう。なんか本当に効いてんのかどうか分かんなかったじゃん。
今まではね。
でも、なんかそれがモンハンだったじゃない。
うん。
っていう感じでやっていって、俺は昔逆にその、ね、マルチとかでいろいろた、ね、やらせてもらってたけども、一回の狩りに20分とかかかる武器って俺あんま向いてないんだろうなと思ってたんだよ。
そうか。
なんで、俺基本的にだからその、短時間で倒せるような、攻撃力の武器を使うみたいな感じのスタイルだったんだよね。
うん。
なんで、俺、大体基本的に太刀使ったりとか、台剣だったんだよ。
はいはい。効果力のね。
そう。で、今回は別にそういうことはあんま関係なく、とりあえず自分の肌に合って、かつスムーズに進める武器っていうので、いろいろ試していった結果、最終的にヘビーボーガンに落ち着いたってだけの話でね。
うんうん。
今までだからその、元々の、モンハンワールドをやっている前に、過去やっていたモンハンの、経験を基本的に全部もうリセットできるぐらいいろいろ勝ってたから、っていう感じでやってたおかげでなんか、しっくりなんか落ち着けたかなって感じもするのよ。
いいね。
そう。っていう感じだったんだけども、実際のところでもなんかそのクリアを目指すっていうつもりでやってはいたけど、その前にやっぱモンハンならではのやっぱハクスラ要素ね。
そうね。
そう。その素材を集めてその素材で武器を強化していく防具もね。
うんうん、
っていうのに俺は一時期その2週間の間に約2日間それに没頭しまして。
なかなかね、まあ言葉としてね、物欲センサーなんてのもありますけども。
あってね。そう。
欲しい素材ほど出ないっていうね。
で、しかも今回だからもう、オンライン前提のゲームですから、たくさん、相手と時間さえあればいつも狩り行けるわけですよ。
そうです。
で、たくさんにちょっと狩り行かねっつって言った時に、うん、俺がね、ずっと戦ってたネルギガンテっていう、まあ、ちょっとした ね、ワールドでいう結構そのキーモンスターに当たる。
うん、そうです、今作のキーモンスターでございます。
はい。はい、とね、うん、何回言ったか分かんないね。しかもカテゴライズ的には古竜だっつってのに、
うん、
だからその、イニシエからいるであろう竜だみたいな感じのカテゴライズをされてた上で、
うん、
1体出てくるだけでも結構な騒ぎだったのに。
ね、何頭倒したっていう。
ほんとね、いっぱいいるやんけ。お前ら食物連鎖の中でのどの辺にいるねんっていうぐらいね。
めちゃくちゃいいんじゃねえかよ。一体で脅威じゃねえのかよ、と思
って。そうそうそう。みたいな感じでね、その素材を集めて自分が作りたい装備品を全部作ってから、
ね、
最後、ね、ラスト倒しに行きましたけれども。うん、
これが楽しみでございます、
はい。はい。ということで、何回も同じクエストに行くっていうスタイルのゲームもね、うん、過去モンハンより前になっちゃうと、本当ウィザードリーとか本当にハックスラになっちゃう。
うん、
まあ、やっていて、なんか本当にモンハンってこんなになんか没頭できるんだなっていうのを実際にプレイして改めて思いました ね。
すごいよね。
いやー、ほんと楽しかったね。あと、なんか、本当にピンチな時に救援が遅れるっていうのもワールドならではでさ。俺だってネルギガンってソロで行ってた時とか、一、
うん、
回やられたら、あ、やばいと思って救援飛ばしたらさ、うん、やっぱいるのよ。そのなんか救援待ちみたいな人が。
救難信号を打つと、それを見て、助けに来たよっていう人
が、
ね。
助けに来たよって言って、俺が10分15分すげえ苦戦してなのが5分で倒して去っていくみたいなさ。
かっこいいなかっこいい。さすらいのハンターかっこいいな。
そうそう、本当にもうそんな感じの人たちとかにいろいろ助けていただいたりとか。
うんうん、
で、俺はやっぱその、もともと、その、タッサンとか、俺らの、要はその、同期のみんなで、持ち寄ってみんなでモンハンをやっていた経験があったから、
うんうん、
みんなでやるっていうのが楽しくてモンハンを始めた口だったんで。
あ、なるほどね。
そう、だから一人で彼に行くよりこうやってなんか、いざ、来たらさっそうと現れて助けに来てくれる人とかいるからさ、
うん、
そういう人との触れ合いもあったから、俺の中でモンハンってすごい、ああ、すげえ面白いなって思いながらやってたね。で、今、ライズはどういうゲームなのか実際やってないんで、ちょっとまだね、我々レポートできませんけれどもね。
はい。
もうこう、長々とね、
うん、
一緒に続けられるね、仲間がいるゲームっていいと思います。本当に。うん、ということで、大変楽しませていただきました。
テレビゲームの中林。
ハンティングアクションの礎を築いたモンスターハンターは、今作ワールドの時点でシリーズ発売15周年。共に狩りをしながら生活してきたプレイヤーも多くいらっしゃると思います。初作品はプレイステーション2でリリースされておりますが、当時では新規 IP というのもあり、ゲームは当時、私個人はクロート好みのゲームであったと感じておりました。当時の環境も含めて初代から今までの変遷をご紹介しますと、2004年の時点では、まずオンラインゲームの登場、普及が始まり、2000年にはディアブロ2、2002年ラグナロクオンラインと PC 専用で遊べる作品が大ヒットし、同年にファイナルファンタジー11がプレイステーション2で遊べるようになり、日本ではオンラインゲーム普及期真っ只中に登場しております。さらに同年、カプコンはオンライン対戦ができたレースゲーム、アウトモデリスタをリリースしており、オンラインを見据えたプロジェクトはモンハン含め多数動いていたと想像しております。ただ戦術の通り、まだ普及期である以上、モンハンをオンラインで遊びたくても遊べない方も多かったのではないでしょうか。しかしながら、当時のモンハンのオンライン市場は、まだ小規模な状態であった可能性も含めて、サーバーがパンクするほどユーザーが集まり、 毎日狩りを楽しんだプレイヤーも多くいたそうです。そして後に PSP で発売されたポータブルは、当時のネット環境問題をクリアした、誰でも簡単にマルチプレイができるようになったことで、気軽に遊べるようになり爆発的な人気になりました。誰でも遊べるようになったことをきっかけに、人気になったことを踏まえれば、もともと大多数評価されてもおかしくない作品が日の目を浴びたとも言えたのかもしれません。今作に話を戻しますが、マルチプレイを気軽に楽しめることが最大の魅力であること。今ではオンラインは普及期を終え、オンライン前提でプレイを推奨できることで、最大限モンスターハンターの魅力を味わえるプレイヤーが増え、そしてゲーム機の進化とともに数多くの方が楽しんでいる作品になっております。プレイステーション4による美麗なグラフィックで大自然の脅威と弱肉強食の食物連鎖に挑むハンター生活は、プレイヤー自身の人生と並行していると言っても過言ではありません。そしてさらに登場するハンターの装備は、自給自足で作成、進化を繰り返していくこと。そして今作ならではのデザインや、他にはないスラッシュアクスや総中棍などのオリジナリティあふれる武器の数々と、潤沢なアクション要素を用いて強敵に挑む一貫したハンティングアクション、モンスターハンターは長く気軽に遊んでいただきたい作品だと思います。
オリジナル短編小説を心を込めて朗読いたします。朗読なんで5分で聞けるオリジナルストーリー、各週木曜日ポッドキャストで配信中。ゆっくりと想像するひととき、いかがですか？
Try to the next stage. Alpha.
この番組は、Alpha 公式サイト、ポッドキャストアプリ、Spotify、Amazon Music などでお聞きいただけます。当番組では皆様からのメッセージを募集しております。おすすめのゲームタイトルや質問、感想でもたわいのないお言葉でもお気軽に送ってください。メッセージの投稿は公式メールフォームや Twitter 公式アカウントへのダイレクトメール、もしくは Twitter のハッシュタグ、ローマ字で中林、またはテレビゲームの中林をつけてつぶやいてください。番組公式アドレスは、中林アットマーク、alpha-radio.com です。どしどしお待ちしております。そして次回155点ね、のご紹介する作品はこちらになりました。ブラスターマスターゼロ。
おー、なるほど。
でございます。
これもやりたいと思ってたソフトですね。
おー、
ね、よかったよかった。まあこのゲームね、ファミコンの移植作になってますので、はい、ご存知の方も多いと思うんですけれども、
うんうん、
ぜひね、こちらクリアまで頑張っていきたいと思います。はい、まあただそれに加えて、うん、我々今回モンスターハンターワールドやってるじゃないですか。
はい、
なんですけど、一応本編自体は終わらせましたけど、
終わらせましたね。
そのアイスボーン二人とも購入してるんですけど、まだ全然アイスボーンやれてないんですよ。
そうですね。
なのでなんかね、うん、きっかけつかめてね、そちらもなんかちょっと並行してやりたいなと思ってるんですよ、正直なとこ。
うん。
なんでまあ、せっかくですからね、はい、なんかタイミング合わせて皆さんとね狩り行けたらなとか思ったりもしておりますので、
はい、
はい、どうぞそちらの方もね、チェックいただければなと思っております。
よろしくお願いします。
ということで、皆様も一狩り行こうぜ。そして次回155点は、はい、155点ね、
うん、
ブラスターマスターゼロでお会いいたしましょう。お送りしたのは中島貴文と
小林達也でした。
この番組は株式会社アルファの制作でお送りしました。